それでは、ですね、全教のコーナーに入っていきたいというふうに、思います。今日は、いつも読んでおります日本二十六聖人と浦上キリシタンの歴史、全教、天国の希望と喜びですね。今日は37章ですかね。
はい。
37章のところ、37章の、浦上四番崩れの1、捕縛っていうところですね。ここから、それでは、お願いします。
はい、167ページにあたります。37、浦上四番崩れ1、捕縛。これから浦上四番崩れについて書いていきたいと思いますが、その前に今までに書いてきたことを簡単にまとめておきます。
浦上四番崩れのことをですね、まあ、これから書き、また読みますのでお話をしたいと思いますが、先週までの、その四番崩れに至ったまでのことをちょっとまず簡単にもう一遍、まあ、復習と言いましょうか、思い起こしたいと思います。お願いします。
激しい迫害の中で潜伏したキリシタンたちは、バスチャンの残した予告予言を信じて、7代250年の間、罪の告解を聞いてくれる神父が来るのを待ち続けていました。
7代250年、正確には251年間、潜伏したクリスチャンたち、特に浦上のキリシタンたちはですね、バスチャンの残した4つの予告予言、7代経った時に、黒船に乗って、コンフェソーロがやってくると、コンフェソーロを聞いてくれる神父がやってくるということをね、信じて、まあ、待っていたわけであります。
そして、予言通りに7代250年経った時に神父がついにやってきたのです。
はい。そして神様の言葉は本当に真実です。7代250年経った時、言われていた通りクレムレに乗って今月さんを聞いてくれる今月を、今月を神父がついにやってきました。
私の胸、あなたと同じ。この言葉をもって復活したキリシタンたちは嬉しくて嬉しくてたまりません。
これはイサベリナ・ユリという方が言った言葉ですけども、浦上のキリシタンたちが、来て、浦上、浦天使とフランステラに来て、そして彼女が言った言葉、私の胸、あなたと同じ。これは浦上信徒復活の第一声です。この言葉を持って復活したキリシタンたちはですね、ついに約束の時が来た。もう嬉しくて嬉しくてたまらなくて、そしてそれから毎日のようにオーラ天使に通うようになります。
それまで隠れ続け待ち続けてきたキリシタンたちは毎日のように天使堂に通い、熱心に祈り御言葉を学びました。けれどもまだ日本はキリスト教を禁止していました。その結果、浦上のキリシタンたちはついに捕らえられ牢に入れられてしまいます。
フランス寺、大浦天主堂は、居留外国人、つまり、外国の人たちのための天主堂だったわけです。日本人はまだキリスト教は禁止されていたわけですね。だから、その浦上の信徒たちがもう大喜びで天主堂に行きますと、それは政府としては、まあ、幕府としては取り締まなきゃいけないということで、非常に厳しい取り締まりが始まって、ついに捕らえられてしまいます。
まず最初に、指導者の68人が捕まりました。そしてこの問題を解決できぬまま江戸幕府は倒れてしまうのです。
最初は68人が捕まります。そして江戸幕府は倒れてしまい瓦解します。そして明治新政府へと移動していきます。この間、この浦上のキリシタンたちはですね、まあ、ある意味で、まあ、放っておかれる。でも放っておかれて何もされないんじゃなくて、迫害を加えられながら、弾圧を加えられながら、この問題は放ったから、まあ、放っとかれてしまうわけですね。はい。
変わった明治新政府は神道を中心に天皇政治を目指したため、キリシタンに対しては迫害の手を緩めるどころか、ますます激しくなりました。そのためキリシタンへの迫害と弾圧は外交上の問題となりました。
明治新政府は、それまでの江戸幕府が持っていた仏教政策から、新しい、自分たちの新しいことをするために、今度は神道を中心、天皇陛下を中心に、神道を中心に、新しく国を作ろうとします。そして、江戸幕府の そこだけは踏襲する、キリスト教弾圧を踏襲して、神道なのでキリスト教に対しては迫害を加えます。ですからこの捕まっていた中身の指導者たち、キリシタンたちに対しては相変わらず禁教をそのままやって弾圧を加えていくわけですね。ところが自分たちの信じている信仰を、同じ信仰を信じている者に激しい迫害と弾圧を加える、その明治新政府に対して外国諸外国は黙ってはいません。これに対して非常に激しく抗議をし、まあ、外交上の大きな問題となってしまいます。
明治6年すなわち1873年になってやっとこの問題は解決し、キリストを信じることが認められたのです。
6年かかっておりますね。6年かかってやっと1873年に解決してキリスト教を信じることが認められるんですね。でもその6年の間にたくさんのこの浦上4番くずれで捕まった浦上の信徒たち、キリシタンたちが、迫害の中で弾圧の中で殉教していく、命を落としていきました。そして残念ながら転んだ人たちもいました。そういう歴史の中で、そういう痛みの中でキリスト教は自由を勝ち取っていきます。でそのことについてこれからしばらく一緒にこの本を見ながら、まあ、学んでいくというか知ってほしいと思います。
しかしそのためには浦上四番崩れと言われている明治政府によるキリシタン弾圧の中での厳しい迫害と殉教を通過しなければならなかったのです、はい、捕縛。1867年7月15日の早朝3時ごろ、大雨をついて取り手たちは浦上の地に踏み込み、68人が捕らえられました、
はい、1867年というのは明治新政府がその翌年ですから、まだ江戸時代なんですけれども、その7月15日の早朝3時にこの大雨の中を、この捕まえに来るわけですね。そして68人の指導者がまず捕まります。これが浦上4番崩れの始まりです。
これが浦上4番崩れの始まりです。彼らは桜町牢に入れられました。この桜町牢はもともと教会のあったところですが、1614年の迫害の時に壊され、その後に牢獄が作られて、迫害時代に多くの神父や信者たちが苦しみをしのぎ殉教へ旅立っていったところです。しかし長崎奉行は浦上の農民たちが囚人たちを奪い返しに来るかもしれないと思い、2日後には小島に新牢を作り、そこに移しました。そこから千右衛門、与五郎、虎五郎、又吉などは取り調べのためにたびたび西役所に引き出されました。
はい、桜町牢というのはもともと教会があったところで、そしてそれが壊された後そこに牢屋が作られて、そこでたくさんの人たちが迫害時代に苦しみをしのぎながら殉教していったところです。ところが、まあ、そこに最初いられるんですが、まあ、そんなことはするわけはないんですが、このキリストを知らない、まあ役人たちはですね、全く世の価値観ですね、農民たちが奪い返しにするかもしれない、まあ、そういうふうに思って彼らを小島に新しい牢を作って、まあ、すぐ移すわけです。その新しい牢から、まあ、指導者格の、また指導者格であった千右衛門、それから与五郎、虎五郎、又一という方々をね、こう役所に連れ出してきて、まあ、しばしばこう尋問して、そして何とか転ばせようとしたわけですね。
一方、キリシタンであるという信仰の問題だけで捕縛投獄されたことに在留外国人は衝撃を覚え、各国の領事は奉行に抗議しました。さらに問題は幕府と各国外交団に移され、毎日のように議論されました。
はい、まず最初はその江戸幕府ですね、幕府とその各国の領事が話します。自分たちの信じている同じ神様を、同じ信仰を持っている、それだけの理由で、何か悪いことをしたわけじゃない、それだけの理由でこうして捕まってすごい迫害を加えられる、あるいはすごい弾圧を加えられる、それは彼らにとっては信じがたい、ある意味で許しがたいことだったわけです。だから非常に激しく連日のように抗議しに行きます。 これはある意味で近代国家にとっては当然のことなんですが、当時の日本はまだ封建からやっと目覚めたばかりで、近代国家としてはまだ不十分でした。ですからそれに対してですね、まあ、内政干渉という感じですね、まあ、拒絶をする。そして新党主義でいく明治新政府に勝っても、彼らはそれを受け取ることはできなかったわけです。
しかし、キリシタン邪教感は強く、なかなか解決しませんでした。そうしている間にも、入浪者には拷問を加えないという外交団との約束は破られ、長崎では捕らえられた68人に説得やひどい拷問が加えられていました。
はい、一応外交団とはですね、捕まったその入浪者には拷問はしない、そういうことはしないって約束だったんですが、もうそれはもう関係なく、建前ですね、実際的には非常に厳しい、まあ、拷問や、それから説得と言いましょうか、もう転べっていうですね、そういう説得がもう非常に厳しく強くなされたわけであります。
また、彼らが捕らえられた後にも、浦上では、死人が出た時、王さんを呼ばない人たちが、次々に桜町牢に入れられていました。
覚えてらっしゃるでしょうか、この実相問題ですね。でも、坊さんのお経は聞きたくないと。そして彼らが、本当に、それを断って拒否していったならば、その指導者以外にもどんどんどんどんと捕まっていったわけであります。
10月5日、68人は再び、小島牢から桜町牢に移されましたが、その時には彼らは83名となり、二坪ちょっとの4畳半の牢に38人が詰め込まれるありさまでした。それでも彼らは責められても苦しめられても信仰をこの時までは守っていたのです。
10月5日ということは7月15日から3ヶ月弱です。再び小島牢に移されます。68人だった人たちが移った時には、まあ、その後捕まった人もいて83名になっていたわけですね。で、二坪ちょっとの4畳半のところに38人ってことですから、まあ、尋常じゃない、まあ、アウシュビッツ並みですけれども、すごいことが起こったわけですね。でそこで、まあ、そういうとこだった。でも彼らはこの時までは信仰を捨てずに、どんなに苦しめられても責められても、固く信仰を守っていたのです。しかし、この後、あまりに厳しい、この、生産を極めた拷問の中で、実はですね、大義戦を残して、それ以外の全ての指導者たちは、信仰を捨ててしまいます。しかしそこから神様の素晴らしいドラマといいましょうか、神様のキリスト教が自由になるための大きなドラマが始まっていきます。
けれども桜町牢での拷問は生産を極め、その結果ついに高木専門ただ一人を残して82人が転んでしまうのです。
83人のうち80人が転んでしまいました。これは、ショックなことですけれども、これは私たちがどうこういうことはできません。もし私たちがこの時、この時代、ここに来ていたら、私たちは高木専門のように、信仰を守り通したかというと、それはわかりません。むしろ82人の仲間の一人になった可能性が強かったと思います。ただこの80人の転んだ人たちも後で、改心戻しといって、再び信仰を取り戻していきます。で、この時、あまりの厳しさの中で、ほとんどの人が信仰してたけども、たった一人信仰を守り通した人、それが高木専門だったんですね。で、どうしても人はそういう人を英雄に従います。でもおそらくそれを最も拒否するのは高木専門でしょう。彼は英雄ではありませんでした。おそらくこの80歳の中でむしろ最も弱さを知っていた人、最も自分の力なさを本当の意味で知っていた人なんでしょう。だから彼だけが本気で神により頼み、神の助けの中で最後まで信仰を守れたんだと思います。そのことはまた来週一緒にこう本を見ながら神様から学んでいきたいと思います。一人が信仰を守って、そしてそこから再び神の逆転のドラマが始まっていきます。これから、このキリシタンの裏上の歴史をですね、また学んでいきたいと思います。